中村圭介対話の時間。この番組は那覇市議会議員の中村圭介さんに議員としての活動報告や現在の取り組みなどお話を伺います。インタビューアーは FM 那覇の平東生です。それではお楽しみください。
はい、中村さん、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
前回に引き続きですね、公設市場から阿国さんに来ていただいております。阿国さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
思い出話というか、思い出話を掘りながら、いや、たった20分の2本で、この公設市場周りのこととか、中村さんの政策のこととか語り尽くすのはまあ無理だなと思ったね。あの1期目のね、この前面白かったのはやっぱり1期目の話で、やっぱそこで那覇市側がやっぱりこの第2にぎわい広場跡地か、にぎわい広場に移転をするっていう案を突然出してきたみたいな、まあ愚行ですよねこれね。あのストレートに言うとそういう話から、まあそこで逆に住民側とか、あるいは市場の方々が連帯をして、やっぱりここで那覇市と、まあなんて言うんだろうね、まあ正面切って議論を始めた、まあそこは良かったのかもしれないですけど、まあその後やっぱりここの建て替え案っていうのをまとめるまではなかなか大変な道のりだったなと思いますが、ちょっとね、そこの建て替えの今の現行案でにたどり着くまでのいきさつを3分ぐらいで阿国さんに振り返ってもらいたい。
3分で待てばいいんだけども。まあ、基本的には、にぎわい広場の移転案と、まあ、仮設市場という、まあ、仮設市場方式というのが、まあ、一応決まってですね。で、これも一応外部委員会というのがあって、
一旦仮説を立てて、そこで営業してもらってるうちに、第一のところを建て直すということですよね。
で、まあ、基本的には3案があってですね、まあ、にぎわい広場移転案と、まあ、組合が提案さんに、長寿命館案と、
あ、なるほど、このままちゃんとデコ入れして使うと、
レベーション、それと、まあまあ、前の基本構想と同じように、第一構成は現地建て替え案、仮設方式案、3つの議論あって、まあ、結局、まあ、まあ、現行の、現方針案通りに、まあ、にぎわい広場に仮設市場を作って、現地建て替えをしましょうというのが、まあ、決まったと。まあ、決まって、その流れで、じゃあ、ということで、2019年に、まあ、高須島が、閉場をして、で、約3年9ヶ月近くは、まあ、仮設、にぎわい広場の仮設市場営業して、まあ、去年の2023年の3月19日に、オープンをしたというのこで、まあ、その間で、まあ、今、ケースケース議員もちょっとかかったら、アーケード問題なんですけどね、やはりアーケードの周辺のアーケードを撤去しないといけない。
はい、で、公設市場にアーケードがくっついてるっていうね、当時はそのまま、なんていうのか、なんて言えばいいんですか。
もう連動してる、まあ、くっついてます。
くっついてる。アーケードにそのまま、紐付けた、単独の柱じゃない状態のアーケードだったんですよね。
で、は
い、
で、このアーケードを撤去しないとですね、高須島の再整備ができない。できない。で、いくら不法選挙で、不法状態であるにもかかわらず、だけども、財産権がありますので、そう簡単に撤去はできないんですよ、強制撤去は。それで、まあ、いろいろ折り合い作って、まあ、営業保証、まあ、ちゃんと残存保証しましょうということで、保証して、まあ、その中で、まあ、アーケードを作るところと、いや、もうオーニングでいいよっていうの分かれて、で、市場中央通り側ですね、が、もうアーケード再整備をしたいということで、まあ、その間でも、ケースケー市議の方からも、アーケード関係は必要でしょうということで、ね、いろいろ、まあ、いろいろ関わって、あのアーケードも大変でしたよね、
基本。そうですね。
アーケード自体が、まあ、街の価値であるということと、まあ、ちょっと反対側のところは、一度青空に戻すというところを選択したところもあるということですよね。
そうですね。
この選択する 場があるかどうかっていうことがやっぱり大事で、
うんうん、
自分たちはどうしたいかっていうのがやっぱり東西南北それぞれ違うところはあった
ので、それぞれの座組で決めたっていうのは重要かもしれないですね。
だから新しい市場どうしようかの前にはやっぱり仮説、新しい仮説どうしようかの話があったし、その並行しながら、じゃあ新しい市場って何を目指してどんな市場にするのかって議論がありつつ、その周辺のアーケードどうしようかって話も全部並行してあったので、
なかなか大変な調整でしたね、今考えてみてもね。
そうですね、だから仮設市場も、まあ、動かさないといけないし、で、アーケードもどうするのかということと、あとは、ちょうどその、公設市場、仮設市場1年後にコロナなんですよね。
う
ん、
そうね、コロナのことも、はい、とても大きな影響があったなと、仮設時代ってコロナ時代と重なるんですよね。そうです
ね、ちょうどコロナ時代で、まあ、そういう本当に今想定外といいますか、コロナ仮設時代市場でも、まあ、集客は厳しいという想定はしてたんですけども、まあ、コロナで、ここまで、追い込まれるっていうのはやはり思ってなかったというか、すごいもう時代になったなと思いますよね。
そこで一時閉店を決めるというか、平常を決めたのかな、平常を決めた意思決定っていうのはなかなか大変な意思決定だったと思うんですけど、
このあたりはまた出ていただいてた当時のラジオの放送を聞いていただくと、
そうだね、当時も出てもらいましたね。
あれはもう二度とああいう局面に会いたくないですね。だからまあそういうのもあったし、だからこのまあまあ、ちょうど圭介式がちょうど2期目なのかな、
そうです 2期目で21年に3回目の選挙、
そうです、2期目3期目で、でそういう2期目3期目で、まあ、この第一構成 の、 この再整備アーケード問題もそうなんですけど、やはりまたこの町側全体の治安の問題とか、そういうのも結構ね、相談があって、
3期目はそれが
多かったんじゃないかなと思っていて、だから、ちょうどこの第一牧師公設の再整備の前後にが、ちょうど町側にとっても、まあ、飲食店、今までないところに、まあ、飲食店が出て、今まで足が運ばなかった女性の方が足を運ぶようになったとか、まあ、その流れで、まあ、住民の騒音問題か治安の問題がちょうどね、平成24年5、6年ぐらいからぶちこちで始めて、ちょうど町側の分岐点にちょうどいろんな変容が出てきた当時が、ちょうど1期から2期目、3期目の時にいろいろ相談があったんじゃないかなと思いますよね。
おそらく2000年代の初頭から、まあ、公設市場周りというのは大観光地化はしてきて、そこで客層の変化というのはあったわけですよね。ただ、さらに建て替えとかコロナ禍を経て、やっぱりいろいろ客層のこととか、飲食店の思い著しい増加とか、どんどん変化をしていますよね。
そうですね。だからこの、まあ、第一構成市場の再整備のその建物の、まあ、まあ、再整備、仮設市場、この3年9ヶ月なんですけども、やはり市場周辺の会話の変動の変わり方っていうのは、まあ予想はしちゃったんですけども、予想以上だったのかなということで、かなり、客層、まあ、まあ、飲食店を中心に、
はい、
もう一部はもう小売業サービス業がないようなところが出始めていて、その点は戻った時の周りとの変容というのは確かに、びっくりはしたっていうのは、あ、ここまで変わるんだっていうのはあるんですけども、そのまあ変わる面、まあ、にぎわいといえば、特に女性の方々の 足の運びがすごかったですね。若い女性が、
や
っぱ一人で飲みに行ったりとか、一人何名かでグループで、とか、だから今まで町側では、あ、ここはちょっと入りづらいなっていうところに、結構奥の、裏通り、裏地に入ってきてるっていうのが、そういうのが、やはり、そうだね、平成25、6年ぐらいから、第一交差点の建て替え前、まあ、の期間の流れっていうのは結構動きあったのは確かでしょうね。まあ、その間、まあ、いろいろ騒音問題とか、トイレ問題ってあるんですけどね。
トイレのね、円卓会議っていうのを当時やりまして、 その時に、あ、町側の歴史が分かったと。昔は割と店舗の一つ一つのサイズがね、大きくて、それをだけど、それのサイズだと借りてくんないから、細切れにしたと。そうすると、トイレがあるとこって一箇所しかないから、残りはないと。ただ、アパレルとか、乾物屋とか雑貨とかだと、その問題って出なかったんだけど、これがどんどん飲食店になっていくと、トイレ問題出ますよね、という、この街の変化の中で、トイレどう考えるかって、これは今でもまだ課題化しているっていうところありましたね。
そうですね。だからあの時、トイレの円卓会議もそうだし、まあ、この街小屋学会ってもあって、その中でやはり覚えてるのは、一度この町小屋学会で、飲食店の件数をですね、一、はい、回数えたことあるんですよ。ちょっとやったときに、どういう方が、出身者が多いのって言ったら、はい、大体6割5割は本土の方が多かったっていうのは覚えていますね。
ここにね、投資価値があるっていうことは、町としてはありがたい話なんですけど、そことね、どう生活と共存していくかっていう課題今も抱えてるっていうところですよね。
だからその点、その流れでやはり、ちょうどもう町の変容と、まあコロナ禍、コロナ禍も、コロナ禍踏まえて、やはり物販関係よりは飲食店化に拍車かかったのも、まあ、あるんじゃないかなと思いますよね。
そうね。歯止めどころか、だから屋台村がいくつかでき、で、三越の1階もそういう業態になりっていうんで、私が沖縄戻ってきた2002年頃っていうのは、飲食は、家賃も高いから難しいっていうのが定説で、全然飲食店なかったんですけど、客単価の高いね、当時はまだ壁とか、
そうそうそう
ね、あと、割と、水天楼とかね、そうそう、あの辺ができ始めて、そうそうそう、あ、飲食店できるんだって、あの時発見があって、そこからもずっとラッシュが続いて、それで今度は街側の中にどんどんでき始めていくわけですよね。ここの変化は大きかったですね。
本当に大きかったですね。まあ、これが町側というのは生き物って言えば生き物、
生き物ですね、まさに。
だからこの生き物が、まあ、この圭介市議の一期二期目のこの生き物の変容が、まあ、大学時代をずっと見て、市議会になっての変容に、まさかここまでになると思ってたのかっていうのもある、いろいろ感じるものがあるんじゃないかなと思うんですけどね。
当初からその町が気づいたら寂しくなったなっていう町にはなってほしくないっていうのがずっとあったので、その変化の時に市民が関わって、まあ、ありたい姿に近づけるように町が変わっていく、まあ、変わるのはしょうがないとして、どう変わっていくかは市民が選べるようにしたいっていう気持ちはずっとあったので、そういう意味では次々新しい課題が出てきて、どんどん変わっていくこの町っていうのが、何か取り上げないわけにはいかないというところで、なんとなく年間通じたら結構な数質問したりして、やってましたね。
まあ、円卓会議も何本かやってるんですけど、最近は中村さん以外もね、はい、やってくれて、若手の町、まさに町側の岡間議員、ゆり議員もやってくれて、まあ、そこの中でも、やっぱりこの、まあ、いわゆるセンベロ問題をめぐる治安のことが、やっぱりもう本格的に顕在化してる。ただ、その裏側でね、やっぱり、家主さん、地主さん、あと、振興組合が、求心力を失っているっていう、この、今までは町側は自治があったから、別に当局とね、どうあってもなんとかなってきた。自分たちである種自治をしてきたところの、自治能力がやっぱりどこかで低下しているっていうところが、裏側に出てきて、とても面白いなと思ったんですけど。
だから今、まあ、ちょうど僕が、ちょうど広報担当の時に、まあ、圭介市議が大学の時に、まあ、地域活性化協力隊ということで、まあ、若手のメンバー集めて、なんとか町をやろうって言って、まあ、市場のイベントとかいろいろ関わったっていう一つの、まあ、時代と、今はまた、まあ、新たにこの町は青年部っていうのができて、まあ、国際通り市場のこの薬品を中心にした、
今までない座組ですよね。国際通りと一番そんなに一緒にやってないから。
それが今、町川青年部っていうのが、まあ、他もゆりしげも入ってるんですけども、で、今、彼たちが、まあ、40代を中心にして、 なんとかこの町をやっていこうかということで、で、先だってかな、昨日、一昨日かな、この町が千年もって、首里の朝市を視察に行ったよという報告を受けて。
私もホームグラウンドで、うん、
はい、だから、うん、あ、そういう、まあ、町側のそういう若手が、
すごい時代の変化感じるね。
時代の変化かかって、それをまた、報告受ける、が待って。だからまあ、その、この街の変容もあるんですけども、やはりこれより、この課題について、まあ当時、まあここで、まあ長年商売している次の世代の人たちが、街を何とかしようというの動きがですね、出てきたっていうのは、大きいのかなと思って。
そうですね。
だからまさか国際通りと町側が、ここまで若手の人たちがこうやって一緒にやろうっていうの僕もあんまり、
それで首里の視察って、まあ、やっぱちょっと、覚醒の感がありますね。
うん、首里の首里の朝一、で、この台風の人のフラットビル飲みに行きましたって報告も受けて。
いや、すごい人出ですよ。日曜の朝ね。
そう、うん。で、まあ、報告したら、組合中にやってましたよ、ということで。だから、ああ、こういう街っていうのは、まあ、生き物とは生き物なんですけども、まあ、それまた次の世代が、何とかしようとかね、なんか連携しようという動きになってるというのは、まあ、ある意味では
そのいい流れですね。
いい流れだし、まあ、それをまた、まあ、そういう市議の方が、まあ、後ろでちゃんとサポートしてくる、まあ、圭介さん含めて、こういう枠組みというかな、ができたというのも、ある意味それは本当にいい面では、それを動いてるのかなと思っていて、その点はちょっと今後面白くなるんじゃないかなと思いますね。
確かに。うん、ね、僕らよりもだいぶ若い、和栗さんとか僕よりもね、だいぶ若い人たちが入ってきてるんで、
だからもう僕も、もう和栗さんはもうセネムじゃないですよと。もう言われて、僕はもう、ただ、アグリさんもただ、ゾッと座ってくださいって、何か言ったら、もう、大当てになってくださいっていう話になっているんですけども、だけど、本当に、まあ、そういうのが、まあ、国際通り、町が、今また、まあ、境町とも連携してやろうということで、だから、新国見合いが、今、確かに、まあ、前みたいに、通り会が前みたいに、もう、求心力が落ちて、ている面があるのはみんな分かってるんですよ。
まあ、単一組合でやるっていう話でもないんだね。
ないです
ね。
はい、で、それで今、まあ、この、まあ、国際通りだけじゃなくて、町は含めて、まあ、周りの通り会、まあ、新組合がもう一つの、まあ、連携しながら、一つのもう、まあ、株みたいな、作って、課題解決に向かっていこうっていうのが、ちょうど今、町は青年部がいろいろ情報を共有しながら動き出てるということあって、その点は、大事、ある意味で大事構成は再整備して、ここはこういう動きも出てきたのかなというのは本当にまあ、新たな展開し、多分今後、もうワン通り会振興組合では、まあこれはまあちょっとあれなんですけども、なかなかイベントとか課題解決に取り組むというのは多分厳しいのかなというのがありますね。
おそらくね、やっぱり利害関係者も多いんだと思うんですよ。で、今観光客とか、観光業の人とかとももう外せないですよね。境町といえどもね、国際通りは当然なんですけど、さらに住民とか、ね、もちろん当局だけじゃなくていろんな人が関わると。だから商店街単位だけ、あるいは商店街の連合だけで解決できる時代は、まあ終わったってことですね。
そうですね。まあ、その中で、まあ、まあ、圭介さんもいろいろサポートしてくれた、この今までないところに自治会が発足したりとか、やはりこの自治会発足しても、やはり課題なんですね。騒音を納得したいということだって、まあ、いろいろやって、まあ、それで、まあ、いろいろ騒音の条例なんとかできないかとか、いろいろあったんですけども、まあ、いろいろな、そうですね、ちょっと変容の変容ですよね。
なるほど。もうそろそろお時間なんですけど、中村さんこの中でね、どこかやっぱり何を中村さん最後残すかというところで、まあこの辺課題だったなとか、この辺は次こういう手を打つべきだよなとかっていうところで、町側周りの中で思うところがあればちょっと感想もいただきたいなと。
そうですね、やっぱり市民が考える街をどう作るかっていうところで、課題はやっぱり見えやすいんですけど、解決したいってなった時に、じゃあ誰が何をするっていうその役割分担だったり、みんなで目指す方向性をどう見出すかっていうことの話し合いの技術だったりとか、そういうところが 今あの課題としては足りてないのかなっていう感じがするんです
ね。意識は別に低くもないけど、うん、やっぱりその手法とか、うん、あと誰を参加させるか、うん、コーディネートとかって意味ではやっぱここってどっかにプロの仕事が必要かなとはね、うん、でこれ思いますね。
その住民っていうところとは違うその商業者の方が多いっていうところで、やっぱりお仕事されながら、うん、じゃあいつ集まっていつ話し合いして、うん、土日もお店によっては全然空いてますから、 その辺の合意形成の難しさみたいなものは、まあ、行政もひしひしと感じているところだと思うんですけど、でこれまた民間の場所なんで行政がタッチできるところもそんなにないっていうところで、まあ、行政がどういうお手伝いができるのかなっていうのも、まあ、ここ数年ずっとそのプロジェクトチームっていう形で取り組んではもらってるんですけど、やっぱりまだ成果につながってないっていうところで、まあ、行政がやることはやっぱり住民のサポートをどうしていくかっていうところに尽きると思うんですよね。だ制度としてサポートできるところはまあ行政がやり、でただそのどういう街を目指すのかとか、そのために誰が何をするのかみたいなところはやっぱりしっかり住民の中で話し合いをする、うん、そういうまあ受け皿みたいなものを作ってやっていかないといけないのかなっていう感じですかね、
うんうん、なんかしばしば出てきた、うん、あ、ま、街中研究所の話とかね、うんうんうん、若かりし頃の彼らの話も出てきたんですけど、今はもう少しそのいろいろなステークホルダーをどうやって束ねていくのかとか、うんうん、あと商店街のトレンドとか観光のトレンドとかも含めて少しあの方向性をどうつけていくか、合意形成をしながらの方向性どうやっていくのかっていうのを、本当は昔はこれ行政の役割だったのかもしれないけど、ここもやっぱ民間のとの間でこういう機能が必要だなって議論はそのユリ議員の時も話が出てたんですよね。
そうです。だからのまあ、うんうん、まあ、ある意味ではそれが、まあ、僕がそういう立場だったのかなって、まあ、ちょっと受け止めていって、うん、まあ、行政が通り会と、ね、まあ、その、まあ、あの、まあ、議会サイドと、ちょっとその場を使ったりとか、あったんですけども、やはりあまりにも今後、まあ、僕もそうなんだけど、今感じる多様的に、あるいはいい面ではなってる面、
うんうんうん、
多様的があまり多すぎて、それが整理ができない状態で、うんうん、でこれはまあ行政から見ればちょっと多様というのはなかなか行政は一番苦手なもんかなとなって、うんうんうんうん、だからその中でやはり今後そういう、まあ逆に議会サイドが議員サイドが中間的なコニデータ的な支援的な役割をするとか、あとはこう議会の、まあ、ケイスケさんも終わりかもしれんけども、うん、OB としてこうやって関わるとか、うん、まあ、そういう、そう、中間支援というかな、コーディネーターをできる方というのは、やはり今後、まあ、公設場だけでなくて、このな、国際通り町にとっても、やはりその、しそうじゃないかなと思って、その、コーディネーターを今後どのように育成していくのか、なると、なかなかこのコーディネーターも、まあ、まあ、ケースケー議員は時代、学生時代から関わってるからけども、関わってる年月といくら優秀でも、うん、やはり経験値とこの現場サイトちょっと違うのだから、ね、うん、なかなかこのコーディネーターっていうのは難しいんですけども、うんうんうん、だけどやはりこれはやはり育成していくべきじゃないのかなと思っていますね、うん、いやこれがちょっといや今後そういうコーディネーターの育成ってどう測っていくのかっていうのが、うん、ちょっとポイントになっていくのかなと思いますね。
なるほどね。この辺がちょっと申し送りしていきたいところかもしれないですね、うんうんうん、ということで、はい、お時間でございます。2回にわたって阿国さん本当に長い最多出演、もうこの記録はもう破られないと思うんですけど、はい、いろいろお世話になりました。ありがとうございました。
ありがとうございました。